イランカラッペ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは7月1日付北海道新聞より、河川でサケ捕獲、門別アイヌ協会長ら不起訴。北海道の許可を得ずに河川でサケなどを捕獲したとして水産資源保護法違反などの疑いで北海道警察に書類送検されていた門別アイヌ協会糸編に分の門別、門別アイヌ協会の畠山聡会長ら3人について旭川地裁は6月30日不起訴処分とした。地検は再犯の恐れ、その他諸般の事情を考慮して判断したとしており、いずれも起訴猶予とみられる。畠山会長らはサケの捕獲は先住民族であるアイヌ民族の権利と主張、昨年8月31日から同9月1日にかけ門別市内の川で道の許可を得ないままサケ2匹、マス48匹などを捕獲したとして水産資源保護法サケの採捕禁止違反と道内水面漁業調整規則採捕の許可違反の疑いで道が告発し、今年2月書類送検されていた。水産資源保護法は河川でのサケの捕獲を禁じているが、道内水面漁業調整規則は伝統儀式や漁法の伝承が目的の場合、道に申請して許可を得ることを条件に特別に採捕を認めている。門別アイヌ協会によると、北見市内の病院でリハビリ入院中の畠山会長は、不起訴になっても考え方は変わらない。アイヌ民族が自由にサケが取れる権利を取り戻すために、これからも戦いたいとコメントした。道の許可を得ずに川でサケを捕獲して水産資源保護法違反などで書類送検されていた門別アイヌ協会の畠山聡会長について、旭川地検が不起訴とした30日、支援してきたアイヌ民族らからは安堵の声が上がった。一方で現状は変わっていないとし、引き続きアイヌ民族が自由にサケ漁ができる規則改正などを国や道に求める考えだ。道は昨年9月、畠山会長について再三にわたり指導してきたが職員の制止を無視し違法に採捕したとして門別署に告発した。不起訴処分を受け、道漁業管理課の担当者は、現時点では事実関係を承知しておらず何も言えないとしている。北海道警察は検察の判断について個別にコメントすることはできないとした。畠山会長は自由なサケ漁は先住民族としての権利と主張してきた。今回の行動についてはアイヌ民族の中でも意見が分かれていたが、昨年9月には先住民族政策の専門家らが道に告発取り下げを求める声明を出したほか、今年3月には畠山会長の考えに賛同するアイヌ人の権利を目指す会も発足した。同会の加谷の志郎共同代表は、畠山会長の体調などを考えると不起訴でほっとしていると話す。一方でアイヌにとって不当な仕組みは何も変わっておらず、これで終わりということにはならないと強調。今後も道に規則改正などの議論を求めていく考えだ。国際的には先住民族にサケを取る権利を認めている国もある。告発取り下げの声明にも加わった鹿児島純真女子大の広瀬健一郎准教授は、国や道は明治以降アイヌ民族の重要な食料源だったサケの漁を一方的に禁じた経緯がある。今回を機に捕獲できる期間や水域を定めるなど対等な合意形成に基づく仕組みを作るべきだとしている。本日2つ目のニュースは7月3日付北海道新聞朝の食卓欄より、原田菊江さんの回、ブラック・ライブズ・マター。ブラック・ライブズ・マター、黒人の命も大事だ。米国で白人警官が黒人男性のジョージ・フロイドさんを押さえつけ死に至らしめたことから起きた抗議デモでのスローガンだ。すごく当たり前なことだし、何度同じことを言わせるのかという気持ちだ。ジョージさんの死を伝えるニュースをテレビで見て、人事ではないとも思った。私は日本国籍を持っているがアイヌなので、パッと見外国の人に間違えられることがある。警察官によく職務質問を受け、ひと夏に5回止められたこともある。どこの国から来た？パスポートは？英語で話しかけられることも多い。 あんたの乗ってるその自転車は誰の？と、登録番号を確かめられ、ああ、あんたんだね。行っていいよ。と言われるが、失礼しましたくらい言えないのかと思う。悪いことをしたら謝るというのは、幼稚園児でも知っていることだ。何か危ない外国人がいる。外国人だから盗んだに違いない。とでも思い込んでいるのだろうか。彼らには、日本の平和を守るという大義名分があり、その義務感もあることは分かっている。日本人より体格がよく、目の鋭いアイヌを警戒しているのかもしれないが、そんな気持ちと態度でいると、米国の二の舞になりかねないんじゃないの？と心配するアイヌのおばちゃんなのです。本日、三つ目のニュースは、7月7日付、北海道新聞より。アイヌ文化を多くの人に。ビラトリで伝承者育成事業。アイヌ民族文化財団による伝承者育成事業の講習が6月下旬からビラトリ町内で始まり、道内外出身の20から40代の受講生4人はアイヌ文化を継承し多くの人に伝えていきたいと意気込んでいる。約3年間町アイヌ工芸伝承館ウレシパを拠点に、道文化やアイヌ語、伝統工芸などを総合的に学ぶ4人に思いを聞いた。同講座の実施は日高管内ではビラトリ町が初めて。浦河町出身の岡本さん23歳は、大学在学中にアイヌ文化の担い手を育てる一般社団法人札幌大学ウレシパクラブに所属。自分のルーツであるアイヌ文化への理解を深めたいと応募した。自分にできるアイヌ文化継承の方法を模索したい。アイヌ工芸家の技術や心構えを学び、自分自身を表現できる木彫家になりたいと話す。ビラトリ町の笠原さん22歳は、小学校3年から6年間、ニブタにアイヌ語教室に通った。町内の温泉施設のレストランに勤務していたが、アイヌ語の消失に危機感があった。アイヌ語の伝承者として何かに携わりたいと決意。語りや踊りの伝承者になりたい。子供に分かりやすく、少しでも記憶に残るものを伝えていきたい、と意気込む。ビラトリ町出身の草薙さん23歳は、ビラトリ農協のトマト選果場に勤務。祖母がアイヌ民族伝統のアトゥシ、ジュヒーなどの衣装を作っており、織物に興味があったという。自分の手で衣装を手掛け、独自のアクセサリーも作りたい。事業で培った経験を多くの人に教えたい、と語る。神戸市で小学校教諭を務めていた飯塚さん44歳は、北海道の開拓史を読み、自然を敬うアイヌ民族の精神に感銘を受けた。昨年7月に初めて二風谷を訪れ、人の温かさや豊かな自然に触れ、興味のあった森林保全やアイヌ文化の奥深さを学びたいと考えた。同事業はアイヌ文化の高度な知識や技能を習得し、同文化を支える人材を育成するのが目的。これまでは白老町で行い、2008年から4期19人が修了した。ビラトリ町の講習会では、4人は町内に住みながら、23年3月まで年間230日程度、講義や実習を履修、講習1日あたり4770円が支給される。講師は二風谷民芸組合の工芸からが務める。本日4つ目のニュースは、7月9日付、北海道新聞特集ウポポイと私、第8回、アイヌ伝統工芸家、高野茂弘さんの回です。ウポポイには、ビラトリ町の二風谷アイヌ文化博物館にも所蔵され、国の伝統的工芸品に指定されている二風谷板、木製のお盆のほか、鹿笛などアイヌ民具の複製10点を収めました。実際に触って、先人の知恵や技術、素材の温かみを感じてほしいです。東京都出身です。22歳の時、ヒッチハイクでビラトリ町二風谷に立ち寄りました。木彫りの奥深さや豊かな自然、自然と共に生きるアイヌ民族の生活に魅了され、定住を決意しました。アイヌ民族の木彫家、故貝沢森幸さんに師事し、5年ほどの修行を経て、1980年に二風谷に店を構えました。現在は昔ながらの素材や作り方でアイヌ民具を製作しています。 例えばチェプケに鮭革の靴は鮭3匹で1足作り、腐敗を防ぐため鮭革を煙でいぶします。昔のアイヌ民族の生活を想像しながら制作していますが、素材の使い方は極めて合理的です。殺した動物を食べるだけでなく、皮まで余さず使い切るアイヌ民族の精神を感じてほしいです。ウポポイは規模の大きい国立アイヌ民族博物館を中核とし、アイヌ文化の伝承に携わる職員も大勢います。アイヌ文化の発信拠点として国内外から多くの人が訪れることを期待しています。本日最後のニュースは7月12日付北海道新聞より、アイヌ文化復興へ新時代、ウポポイ今日開業。政府がアイヌ文化復興の拠点としてイブリカン内白老町に整備した民族共生象徴空間ウポポイが今日7月12日開業する。11日には現地で道内各地のアイヌ協会関係者や関係閣僚ら約170人が出席して開業記念式典を行った。ウポポイを運営するアイヌ民族文化財団の職員が古式舞踊イオマンテリムセ熊の礼送りの踊りを披露し、開業ムードを盛り上げた。式典には菅官房長官や萩生田文部科学省、鈴木直道北海道知事、ウポポイ開設に尽力した北海道アイヌ協会の加藤忠前理事長らが出席した。菅氏は挨拶で、ウポポイは我が国が多様で豊かな文化を持つ社会を実現していくための象徴だ。国内外から一人でも多く訪れ、アイヌ文化の素晴らしい体験をしてほしいと述べ、政府としてウポポイの魅力向上やアイヌ文化の復興発展に引き続き取り組む姿勢を強調した。加藤氏も挨拶に立ち、アイヌ民族が差別を受けてきた過去を振り返り、開業は大きな歴史の始まりだ。人間の価値は民族の属性に宿るのではない。ウポポイが人類の和合や共生の精神に寄与する拠点となることを確信していると声を詰まらせながら呼びかけた。ウポポイの中核施設は北日本初の国立博物館となる国立アイヌ民族博物館で、アイヌの言葉や精神世界、歴史、暮らしなどを常設展示で紹介している。伝統的なコタン集落を再現したエリアや歌踊りを鑑賞できるホールのほか、大学などが保管していたアイヌ民族の遺骨を収めた慰霊施設も整備された。総工費は約200億円。政府は当初4月24日の開業を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ2度延期していた。年間来場者数100万人を目標に掲げているが、当分は感染対策として事前予約制にして入場者数を制限する。本日12日のチケットはほぼ完売している。13日は休館日で、14日以降は空きがある。他に北海道新聞では2面、3面、30面と社説で開業に関わる記事を載せています。ぜひ機会があればお読みください。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほどの記事で畠山さんが不起訴になったということは個人的には良かったなと思っています。畠山さん頑張ってください。
ありがとうございます。以上が本日の地域のニュースでした。担当は千石由子でした。